とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害発生時に3日程度をしのぐための備えについてご紹介します。持ち出せる重さと重要性、そして季節、家族にどんな人がいるのか、家族の特徴などを考慮し、本当に必要なものを準備しましょう。まず、食料や衣類などです。飲料水は1人1日3リットルが目安です。アルファ米、乾パン、レトルト食品、缶詰、キャンディー、離乳食、ミルクなど、ヘルメット、防災頭巾、革製の手袋、または軍手。衣類は、上着、下着、厚手の靴下、紙おむつ、ガーゼ、生理用品など、雨具、レインコート、タオル、バスタオル、スポーツタオルなどです。貴重品については、硬貨を含む現金、身分証明書、運転免許証、パスポート、在留カード、印鑑、車や家の予備の鍵、預金通帳、健康保険証はコピー、番号の控えでも可能です。母子手帳、高齢者手帳、携帯電話、携帯用充電器、予備の電池。生活用品は、救急袋、常備薬、持病薬、ハサミ、滅菌ガーゼ、絆創膏、消毒薬、包帯、ライター、ろうそく、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、除菌シート、除菌スプレー、マスクは多めに用意しましょう。懐中電灯、ヘッドライト、そして予備の電池、アルミ製の保温シート、カイロ、寝袋、ビニールシート、ロープ、ポリ袋、救助を求める笛、多機能ナイフ、鏡、食器類、紙やステンレスなどの皿、コップ、割り箸、スプーン、食品用ラップフィルム、アルミホイル、石鹸、水のいらないシャンプー、歯ブラシ、ガムテープ、筆記用具、多機能ラジオ、簡易トイレ、アイマスク、耳栓、卓上コンロ、ガスボンベ、鍋、行方不明の際の捜索などに使用する家族の写真、そしておもちゃなどです。時間の経過に伴って必要なものは変わってきます。大規模災害では電気、水道、ガスなどのライフラインにも大きな被害を与えます。東日本大震災におけるライフラインの復旧日数は、電気が6日、水道が24日、ガス30日以上でした。災害時に必要なものは時間経過に伴って変化します。長期にわたってライフラインが停止することを想定した備えが必要です。外出先で被災した場合に役立つ防災グッズを常時携行品といい、いつも持ち歩くバッグなどに入れて常に携行します。避難の際に緊急的に自宅から持ち出すものを非常持ち出し品といい、リュックサックなどに入れ、玄関など持ち出しやすい場所に保管します。被災後の数日を乗り切るための食料などを備蓄品といい、運びやすい収納ケースなどに入れてキッチンや押し入れに保管します。非常持ち出し品や備蓄品を検討する場合、乳幼児がいる、寝たきりの高齢者など要介護者がいるといった家族構成やペットを飼っているといった暮らし方などの違いによって揃えるべきものが異なってきます。各家庭の事情に応じた備えが必要です。妊婦がいる場合、生理用品、ガーゼ、さらし、新生児用品、母子手帳。要介護者がいる場合、介護用品、入れ歯、補聴器、大人用の紙おむつ、補 補助具の予備、常備薬、障害者手帳など、乳幼児がいる場合、粉ミルク、哺乳瓶、消毒セット、離乳食、紙おむつ、お尻拭き、おもちゃ、母子手帳などです。ペットがいる場合、ペットフード、ペット用品、食器、トイレ、リード、ケースなど、そして飼い主の連絡先などです。持ち出せる重さと重要性を検討し、本当に必要なものを用意しましょう。ここでは災害発生時に3日程度しのぐための備えについてご紹介しました。住宅防火のポイントについてご紹介します。毎年火災によって多くの尊い命が奪われています。建物火災は毎年3万件以上発生しており、中でも住宅火災による死者は建物火災における死者の9割近くを占めています。火災はちょっとした気の緩みや不注意から発生するものであり、決して他人事ではありません。住宅火災に多い原因と対策をまとめてみました。まず寝タバコです。原因は寝タバコをしてタバコの火種が布団に落ちた、灰皿にたまった吸い殻が燃え、熱を持ったガラス製の灰皿が割れて火がついた、吸い殻をゴミ箱にそのまま捨てたら火がついた、何気なく置いた火のついたタバコを忘れていて火事になったなどです。対策としては寝タバコは絶対にしないこと、布団に火種が落ちたときは綿の中に火が入るとなかなか消えないので、布団全体を水に浸して消火します。また再び燃え出すこともあるため屋外に出しましょう。灰皿に吸い殻をためないように、灰皿には水を入れておくと良いです。また寝タバコに限らず、タバコの吸い殻は必ず灰皿に捨てる習慣をつけることが大切です。次にストーブです。原因としては周囲の洗濯物に火がついた、近くのカーテンや建具、家具に火がついた、ヘアスプレーなどをストーブの近くに置いたら破裂した、給油していてこぼれた灯油に火がついた、灯油とガソリンを間違って給油、数分後に出火したなどです。対策としてはストーブの周囲に燃えやすいものやスプレー缶などを置かないこと、またストーブの上に洗濯物を干してはいけません。ストーブをカーテンや家具に近づけないこと、輻射熱で燃えることがあります。給油は必ずストーブの火を消してから行います。火をつけたまま給油するのは大変危険です。石油タンクのキャップは閉まっているか必ず確認します。また点火時には灯油がこぼれていないかをチェックしましょう。部屋を離れるときは必ずストーブの火を消すようにします。次にガスコンロです。原因としては煮物をしていたら水分が飛んで中身が焦げて燃え出した、揚げ物をしているときにコンロのそばを離れたら油に火がついた、壁に近すぎて壁が蓄熱して燃え出した、上に干していた布巾が落ちて燃えた、袖の長い衣類で調理していたら袖に火がついたなどの原因が挙げられます。対策としては調理中に台所を離れるときは必ず火を消してください。コンロは壁から離しておきます。輻射熱で壁材が炭化して火が入ることがあります。コンロの周りはいつも整理整頓しておきましょう。コンロに近づきすぎると衣類に火がつくことがあるので気をつけてください。次にマッチやライターです。原因としては子供がライターで火遊びをしていて家具や布団などに火がついた、マッチやライターを照明代わりに使うなど本来の目的以外で使って火がついた、ろうそくの芯に火をつけるため別のものに火をつけたため火事になった、家の周囲に置いていたものにマッチやライターで火をつけられたなど原因が挙げられます。 対策としては、普段から子どもに火の恐ろしさを教えましょう。取り扱いには気をつけましょう。また、マッチやライターは放置せずに、子どもの手の届かないところにしまいます。幼児だけを置いて外出しないこと、放火防止のため家の周囲に燃えやすいものを置かないようにしましょう。次に、灯明や線香です。原因としては、灯明やお線香が倒れて家具に火がついた。照明代わりに使っていたろうそくが倒れて家具に火がついた。アロマテラピー用のろうそくをつけたまま寝てしまい、容器が倒れて周囲のものに火がついた。提灯の中のろうそくに火をつけたまま外出し、提灯に火がついたなどの原因が挙げられます。対策としては、ろうそく立てはろうそくの大きさに合ったものを使いましょう。ろうそく立てを燃えやすいもののそばに置かないようにしましょう。また、ろうそくや線香などに火をつけているときは、その場を離れないこと。アロマテラピー用のろうそくは、不燃性で熱の伝わりにくい台の上に置きましょう。電気器具、コンセントなどです。原因としては、コードが家具の下敷きになっていて、そこが加熱し、火がついた。プラグの周辺のホコリなどが原因で火がついた。タコ足配線をしていたプラグやコードが発熱し、火がついた。こたつの中で乾かしていた洗濯物に火がついた。乾燥機の中に油の染み込んだ服を入れて乾燥させたら火がついた、などです。対策としては、電気器具は使用上の注意をよく読んでから使いましょう。電気コードをカーペットや家具などの下敷きにしないこと、またタコ足配線はしないことです。コンセント周りにホコリがたまるとトラッキング現象の原因になります。こまめに掃除をしておきましょう。使わない器具はコンセントから抜く習慣をつけましょう。電気器具が接続されているコンセント、プラグ、コードなどの表面を手で触って、熱い時はプラグをコンセントから抜き、電気屋さんに点検を依頼します。ここでは、住宅防火のポイント、住宅火災に多い原因と対策をご紹介しました。次に、地震が起きる前に準備することについてです。まず、家族での防災会議です。地震の時に家族が慌てず行動できるよう、日頃から話し合い、情報を共有しておきましょう。地震はいつ起こるかわからないことから、時間帯や誰が在宅しているかなど、様々なケースを想定し、話し合っておきましょう。話し合いでは、想定したケースごとに分担を決めるほか、高齢者や乳幼児など家族構成も考慮し、家の中でどこが一番安全か、避難場所、避難路はどこか、非常持ち出し袋はどこに置いてあるのかを相談しておきましょう。住所、氏名、連絡先や血液型などの自分の情報を記載した避難カードを作成し、普段から携帯しておきましょう。次に、家族との連絡方法の確認です。家族が離れ離れで被災した時を考えて、お互いの安否の確認手段を考えておきましょう。家族が離れ離れで被災した場合、自分の身の安全が確保できたら、次は家族の安否を確認しましょう。被災地では連絡手段が限られていますので、公衆電話などから利用できるNTT の災害伝言ダイヤル171や携帯電話の災害用伝言版などのサービスがあるので活用方法を知っておきましょう。次に、自宅の脱出ルートを考えます。 避難所に避難するためにはまず自宅から安全に脱出する必要があるので、事前に自宅の避難経路を考えておきましょう。地震により玄関が開かないなども考えられるので、自宅から外への避難経路は複数のルートを考えておきましょう。脱出通路に障害になるものを置かないようにしましょう。就寝時に地震が起こることもあるので、枕元には懐中電灯、スリッパなどを用意しておきましょう。また2階などからの脱出用に避難はしごを用意しておきましょう。次に避難路の確認です。自宅から避難所までのルートを事前に確認しておきましょう。地震が起きたときは、自宅から避難所までの道のりは普段と違い通行できない場合もあることを知っておきましょう。実際に歩いてみるなど危険箇所を把握し、安全なルートを確認しておきましょう。具体的に自宅から避難所までのマップを描き、危険箇所や避難時に役立つ情報などを書き込むなどしておきましょう。次に防災活動への参加です。地震に備えるには防災訓練などの地域の防災活動に積極的に参加しましょう。地震の時に初期消火や救出救助活動を行うには日頃からの訓練が欠かせないので、家族全員で防災訓練に参加しましょう。災害などが発生した場合を想定して、参加者で被害状況や対応策について地図に書き込みイメージする災害図上訓練も行われています。地域の自主防災組織などの活動に参加し、普段から地域で協力し合う体制を築いておきましょう。ここでは地震が起きる前に準備しておくことについてご紹介しました。
防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。